山のホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。さあいよいよ2019年度のスタートとなりました。4月に突入し、新年号も決まりと、このね放送を録音している時にはですね、まだ知らないんですが、あと数日というところでね、にしてもですよ、お花見はもう行かれたでしょうか。もうだいぶ盛りがね、東京なんかは後半に入っておりますが、本日はですね、私様の一人語り、記念すべきなんと70回目はパチパチパチパチパチパチということですね。テーマはですね、先日3月にですね行ってまいりました、勤労奉仕についてお話しさせていただきます。皆さん勤労奉仕なんて耳にしたことありますか？意外にね、知らない方多いんですよね。勤労奉仕という言葉は知っていても、具体的に何それというふうにね、まだまだ周知されていないというのも、我々の世代以下には特にそうですね。で、その勤労奉仕ということに関して、平成天皇のこの時代もですね、さあもうすでに残すところ1ヶ月を切っておりますし、今だからこそこの世界に誇る日本の天皇制度が生み出している一つの仕組み、そして風土等々精神性とかね、そんなことについてお話しさせていただいて、皆様の人生思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントを提供できればなと思っております。ということで、今週も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。いやいやいやいや、今年は花粉がすごいですね。この時期になっても目がカイカイカイカイカイっていうことになったりもするのですが、皆様はもうだいぶ落ち着いてきた頃でしょうか。どうでしょう。で、私はですね、なぜかこの 3,4,5 というのはいろんなところに異変が起きる時期でもありまして、特にですね、手先、指がなん真冬じゃなくてこの春先に荒れたりですね、ここのとこだいぶ良くなってきてたなぁなんて思ってたら、ここに来てまたちょっと手が痛んだりとか、花粉をずっと耐えてきたののマックスを超えて体調が悪くなったりとか、いろんなことが起こるのはこの春先なんですね。お外はこう気持ちのいい日もあるのに、だからこそ気をつけなくちゃいかんなと。で、日本って改めて思うと、新年の1月と新年度のスタートの4月とというね、ダブルヘッダーみたいな、年の動き方をするじゃないですか。で、1月って新しい年という時と、この新しい期が始まる、学校のね、4月スタートということも合わせてですが、これからちょうど、今日4月5日、その前後が学校の入学式、入園式等々がラッシュで、 やってくる頃ですかね、あと数日なんていう風にしてドキドキしているご家庭もあるんじゃないかと思います。いいですよね。でね、ちょっと思い出すと、私小学校、らい昔の話です、小学校の入学式の記念写真が桜満開なんですよ。ということはだいたい4月7日前後じゃないですか、だいたいね。となると、その年は寒かったのかなーなんて思いながらね、すごく本当に綺麗な桜をバックに写真が撮られていて、また大きな桜があったんです学校に。でよく私は怒られながらもですね、その桜の木に3年生ぐらいからよじ登りまして、用務員のおっちゃんにですね、これって怒られまして、その頃からあの、小猿よろしくですね、ちょっと登れそうなものを見るとちょっと上がっていっちゃうっていうね、子供の頃はとてもあの活動的な私でございましたが、皆様のお家にいらっしゃるお子さん、まだ小さいというご家庭、あるいはもう育っちゃったなというご家庭、春この4月というと何を思い出されるでしょうか。で、私はあの先月3月の頭ですね、行ってまいりました。奇跡的に当選いたしました、勤労奉仕で。勤労奉仕ってなんじゃいって方もいると思うし、あ、もちろん知ってるよという方もいらっしゃると思うのですが、何かというと皇居に、勤労働いている人がですね、その、基本成人なんですけれども、ご奉仕に行くわけです。お掃除の基本はお掃除、時になんか軽作業をすることもあるというふうなことをね、ちょっと耳にしましたが、ほぼほぼ一応はお掃除、草むしりとか掃き掃除とか拭き掃除とか、そんなことをですねするんです。ただし今日参加できますと言って皇居には入れてもらえるわけではなく、一般的な毎日観光で皇居の中に自由に入れるゾーンというのがあります。でツアー、先着順でガイドまでついて回ってくれるっていうのもあれば、フリーに入れるっていうのもあるんですけれども、その入れるゾーンというのはもう限定的になっていまして、それでもちゃんと受付をしてですよ、入った人数と出た人数が必ず一致するように毎日毎日チェックをしているそうです。ということを考えても、勤労奉仕のその中に入るときはものすごく ID チェックが厳しくてですね、かつ勤労奉仕というのは基本4日間連続でやるんですけれども、パターンが2つあって、月、火、水、木、火、水、木、金、この4日間なんです。なんと、じゃあ月火はいけるから、水木は他の人にバトンタッチとここできないんですね。基本同じ人が4日間連続で参加することが前提です。かつ申し込みは半年前なんですよ。つまり我々は3月に行ったわけですけれども、3、2、1、12、11、10、9月の終わりだったかなに、宮内庁宛ての、申し込み申請をいたします。でこのね、その半年前に半年後の平日4日間を空けると、決断し、ここがですよ、そして人生何が起こるかは分からないけれどもやるぞと決めた人だけを募り、一応はね、が集まって、そしてそれが最低でも15人いないと成立しないと。で60人までだったかな、なんです。で厳しいのは当日、例えば15人という最低人数で申し込んでいた場合、誰か1人が体調不良で来なかったとなると14人になっちゃうじゃないですか。そうすると門の前まで来ている 吉祥門のとこなんですけどね、皇居の。その全員揃っているにも、14人は揃っているにもかかわらず1人が欠席した、欠席になっちゃった、体調不良で。となるとその14人も中に入れてもらえません。 だから15人ギリギリで申し込んじゃアウトなんですよ。何があるかなんて分かんないし、今回ね私たちは、25名で半年前に申し込んだんですけれども、メンバーの中からその当選も、第一候補、第二候補、第三候補と日程を選んで申し込むんですけれども、うちは第一候補じゃないところが当たりました。ちょっと不思議だななんて思いながらね。で、そんなことはまずないですと宮内庁からのきっぱり言われですね、期待しないで待っててくださいと。で、このその平成末ものすごい倍率だったそうで、たまたま一緒に行ってた団体の他の方は10回申し込んでやっと10回目で当選したと言ってね、我々1回で当選しちゃったんだけれども、そんなこともあるんだというふうに、まあ改めて我々はラッキーであったと、みんなの意思が強かったというところで落ち着いたんですが、25人で申し込んで半年前に、事前に、どうしてもその月初だったもんですから、月初の日程は会社が休めないと言って、降りた人が1人、そして体調、その機能不全の後に入院しなくちゃいけないということで、入院されるからと言って降りた人が1人、それからご家族の状況でがちょっと よろしくなくて九州の方に帰らなくちゃいかんということに急遽なってしまった方が1人出て、25分の22で行ったんです。よかったとか思ってね、まあ、22人いればいきなり7人は休まないだろうと、まあそう思ったわけですよ。で、もちろん7人休むことはなかったんですが、初日、まあ、みんなね、だいたい、まあ、今回かなり園地から来た人もいたので、結構クタクタの状況で来るわけですよね。まあ、だいたい平日4日明けるわけですから。その負荷を前でこう、こなしてきてるわけじゃないですか。そうするとですね、当日ちょっともう、疲れがどっと出てしまってですね、制限時間に間に合わないと。で、これがまた厳しくてですね、8時には集合していて、8時半から作業開始とか言って、まあ、だから、もう7時半ぐらいから受付開始と言っているので、結局は7時半ぐらいにはみんな集合するわけです。で、一人どうしても来ない。で、スマホのね、メッセージも開封にならない。で、こりゃもう寝てるなと。そう踏みまして、メッセージだけ残して、でもとにかく寒かったっていうのもあるんですけれども、まあ中に入ることにした。つまり、初日はね、22分の21でスタートしてるんですよ。そしてですね、二日目もね、また同じように寝坊したのが現れまして、で、これも本来だと入れてもらえないのに、もう本人が私の電話で起きてからですね、信じられないスピードでやってまいりまして、最後の団体がちょうどまだ入ってまだ後ろ姿が見えるっていうところで守衛さんが特別に中に入れてくれてですね、まあこれ事なきを得たんですけれども、結局ね、その日と、3日目だけ、2日目3日目は一応全員揃ったけど、4日目もやっぱ体調不良が出て全員揃わなかったってことを考えてもね、なかなかハードで、揃わないことが多いと。で、勤労奉仕は中身のね、これ周辺の話しかしてないんで、勤労奉仕というのはとにかく皇居ってすっごい綺麗なんですけど、そのもちろんですよ、ちゃんとその公務員の方たちが綺麗にその担当の方たちがいっぱいいてですね、お手入れをしているわけですけれども、例えば クローバーね、芝にクローバーが生えてくると駆逐しちゃうんですって、芝を。ということで、 土を掘り返さないようにしてクローバーの芽を摘むとかね、毒ダミだけ抜くとかね、結構地道な作業をやるんですよ。で、広大な面積ありますから、やってもやっても終わんないみたいな感じがあるんだけれども、それでもほら入れ替わり立ち替わり人がやってくるわけで、綺麗になるんですってとか、うん。で、前回行った時には私はたまたま年に一団体だけ入れるという皇后様のね、蚕の飼育する建物、お名前忘れちゃいましたけど、そこの掃除全面的に任せていただいて丸一日かかって掃除したりとかですね。で、今回は結構雨にたたられてしまいまして、3日目は特に作業ができなくて、小雨の中を皇居観光案内していただいて、普段じゃ見れない盆栽、国賓級のお客様が来た時だけお目見えする盆栽に合わせていただいたりとかですね、あるいは今は使っていないという明治、昭和の初期に使っていたという建物の外観を拝見したりとかですね、お庭の作りをその遠目から説明を受けて、今度は近くに行って中を覗くとかですね、そんなことを随所随所でやりながら作業していくので、一日丸々晴れていてもですね、そう、半分弱は観光なんですよね。つまりは、天皇陛下のもとに成り立っている皇居、象徴天皇と言われてから、あそこをこうね、国の行事の場所としていろいろやっている担保しているわけですけれども、それの国民の理解を得るための活動なんですよね。マーケティングというかブランディングといいましょうか、うん。だからすごくご説明いただく方たちも笑かしながらね、我々を楽しく面白しおかしくお話ししてくださったりとかして、飽きさせないように。でもよくある、皇居ってでかいじゃないですか。だからあっちゃからこっちゃまで行くだけでも結構な歩数を歩きまして、多い日だと12,000-13,000歩ぐらいは行っちゃったりするんですよ。だから行くときはね、すごいいい靴履いて、足が楽な靴履いていかなくちゃいけないし、雨が降ったら長靴がおすすめだし、みたいな感じなんです。で、何であっても一番の呼び物は、護衛爵と言って、皇太子、両殿下、それから天皇両殿下、陛下、皇后様と合わせての、それぞれ一日ずつ護衛爵と言って間近でご挨拶をさせていただくっていう行事があるんですね。で、どうしても体調が悪いとか、国の行事がそこ以外は動かせなかったとかっていう、なんかぶつかっちゃったっていう時は別として、特に平成天皇、平成天皇はですね、ものすごくその行事、護衛爵を大切にされていて、一般庶民と直に話し言葉を交わせる場でもあるということで、かなりの割合で来てくださるそうです。うん。で、私もそれが楽しみで、で、これね、団長という役割を担った人だけが代表で実際に生々のお言葉を交わせるんですよ。で、前回2年前にね行った時には、大変失礼なんだけれども、皇太子殿下の存在感と天皇陛下の存在感は、もう月とすっぽんどころか宇宙レベルで違ったんです。もう本当に天皇陛下と皇后陛下は、もう本当にオーラというか、ご光が差しているというか、慈愛に満ちているというか、もうお会いしただけで泣いちゃう人がいるぐらい、温かいというか愛にあふれてるというか、でも当時のですよ、皇太子殿下からはもうなんか温度が全く感じられなくて、体調が悪かったのかもしれないけれども、こんなにも違うものかというふうに思って、未来は大丈夫かなと思ってたんだけど、今回ですね、お会いさせていただいて、あまりの変化にびっくりしました。で、それは、 やはりね、天皇陛下のご退位の意思を聞き、ご自身も覚悟を決めて、象徴というね、天皇陛下のお言葉を借りれば、こう果てしなく終わりのない旅というふうにおっしゃっていましたが、その立場を今度はね、また引き継ぐ、そして自分なりの探求をし続けるという人生に腹をくくられたんだなと、国民と今までとは違うレベルで向き合うというふうに腹をくくられたんだなということが伝わってくるほどね、変わっていました。同時に天皇皇后両陛下は本当に愛も慈愛に満ちていて、で私たちはにわか者ですけれども、勤労奉仕団といってですね、毎年来ているような団体さんもいるわけですよ。そうするとお顔を覚えていらっしゃって、団長の今回我々の中に、我々と一緒にやってた人たちの中にもいたんだけれども、10回目って言ったかなに来ていらっしゃったその方には、お久しぶりですねとか、ちゃんと覚えててね、皇太子殿下もそうだったし、皇后様もお声をかけられたりして、まあ、あんなになっちゃったらそりゃ行きたくなっちゃうよねっていう感じなんですけれども、ただちょうどね、私ほらずっと声が悪かったじゃないですか。で、代表でね、お言葉交わすんですけど、今回認定 NPO 法人トライフィールドとしての活動で行かせていただいたので、その認定 NPO 法人って言ったら、その認定の二の字が声がかすれてて天皇陛下に届かなかったらしくてですね、なんておっしゃった、聞こえませんでしたっていうふうに、ぐっと身を乗り出されておっしゃっていただいたもんですから、こっちもぐっと身を乗り出してですね、他の団体さんよりもおそらくかなり近いところに近づいてですね、手を取り合えるぐらいの近さだったんですけど、まあ何をやってらっしゃるのなんていう話から始まって、子供たちの健全教育と冒険活動のキャンプとかをやっております。おー、キャンプ、それは、なんて言いながらですね、具体的なやり取りをさせていただいて、アブに刺されるだ、ブヨがいるだとかですね、本当はあんま、長く喋るなと言われてんですよ。宮内庁の方からは、もうお年だし、大変だから、質問にだけ答えろと。で、もちろん私は質問に答えてるんですよ。どんなことされるのとか、そのね、キャンプって言わ、おっしゃるから、はい、山のキャンプで虫がいましてって思わず言っちゃったら、虫は大変ですね、なんてやりとりが始まっちゃいまして、で、笑いまで起きちゃったりなんかして、で、本当幸せな、もう一生の思い出になったんですけれども、ぜひ、一度はですね、皆さん、勤労奉仕4日間のハードルは高いんですけれども、その4日間を喪失する価値があります。我々がある意味支えているわけですよね、天皇制度を。でもそれを支えてくださってるのが天皇陛下両皇后様だっていうことも本当にわかります。本当に我々のことを慈しみ、心配し、そして包み込んだり未来を祈ったり本当にされてるんだなってことが痛いほど伝わってくるというかなんですよ。でね、私一生懸命泣かないようにと、おえつしちゃった団長さんがいたもんだから、それでこっちも冷めてね、絶対泣かないと思って、最後まで泣かないとか思って頑張ってたんですけど、後ろの団員の皆さんからで後ろでね、鼻すすってる声が聞こえてきてね、困っちゃったっていうことはありましたが、もうそれぐらい感極まっちゃうぐらい、お二人の温度というか、を身近で我々が感じさせていただくっていうのはありがたいご会釈だなというふうに今回も感じました。で、笑かせられるんですけれども、宮内庁のそのスタッフの人たちから、まあ普通の人が、天皇陛下が、皇后様とお会いできるとしたらば、勲章を取るような何か成果を人生であげるか、政治家になるか、なって閣僚になるか、オリンピックに出て勝つか、国民栄誉賞、名誉賞等々を取るような偉業をなすか、そういう人と結婚するか、ぐらいですかねとか言って笑わせるんですけど、それよりも勤労奉仕に来た方が会える確率は高い、みたいなね。そんな話もしておりまして、なんです。なので、もちろん、 皇居というところがどういう場所なのか、どういう、なんと本当に気がいいというか元気になっちゃうぐらいね、なんですけれども、今回はね、馬車にも、お馬さんにも、ちゃんとお会いして、ちょっと、なでなでもさせていただいちゃったりなんかして、馬車がご登場するときは、外交官さん、外国の、の人が新しく、赴任すると、お車でお迎えしましょうか、馬車でお迎えしましょうかって聞くんだそうです。東京駅から。そうするとね、ほぼほぼ9割の人が、では馬車でと。そりゃそうだよね。乗れないもんね、馬車になんてね。私もそんな身分になりたいと思いましたが、その馬車に乗ってパッカパッカやってくるわけですよ、東京駅から皇居まで。うん。で、その日はなんかこう、立て続けに何人かの方が、ご拝謁にいらっしゃっていて、ご挨拶にね。で、その馬車さんとも交流ができたりとか。そんな4日間を過ごさせていただきました。雨には降られましたが、寒い思いもいたしましたが、それでもまた行こうと、やはり行くとね、思っちゃうんですよね。今度は秋にでも行けたらなというふうに思っておりまして、またご報告できればと思います。一生に一度は勤労奉仕というところでですね、半年前までには覚悟を決めて申し込む、宮内庁にホームページでいろいろ載ってますので、ご興味をお持ちの方、調べてみてください。でも、おすすめは、最初はですね、どこかの団体さんで行かせていただいて、状況を見てから、それでもよし、やるぞと思ったら、2回目に団長としてグループをまとめていくというのをおすすめいたします。それで私も今回失敗がありませんでした。ということで、勤労奉仕はすごいぞというご報告でした。いやいろいろ喋ってるとね、もっと喋りたいこと山ほど本当あるんだけれども、まあとにかくね、今回の驚きはやっぱり皇太子殿下の変化と、天皇陛下と皇后陛下の素晴らしさ、うん、これに感謝が湧き上がってきたということが一番なんだけれども、皇太子殿下があまりにも変化されたので、で今の昭和天皇から平成天皇に引き継がれた時も、その引き継ぎの行事があって、ちゃんと渡されるわけですけれども、その行事を終えられてですね、神殿から出てこられたその瞬間から天皇になられていたと侍従の方たちがおっしゃるぐらい変化が生まれるそうなんですよ、ということを聞いてですね、実は5月4日皆さんご存知、ゴールデンウィーク後半ですが、新天皇陛下となられる皇太子殿下、現皇太子殿下の、初めての一般参賀が5月4日に予定されてんですよね。うん。でこれね、もうみんなでね、行こうということになっておりまして、その勤労奉仕の仲間たちとですね、で朝早く陣取りまして、朝早い方が少しでも人数は少ないから、そうするとちょっとは人間の大きさがでかく見える可能性もあるので、早く行って陣取ってお祝いをしようということになっております。はい、もしよろしければあなたも乗ってみてください。連絡ね、ホームページ等々、Facebook 等々経由でお知らせいただければ、ご案内もさせていただきますので、ぜひお声掛けいただければと思います。ということで、4月の第1週の放送はここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生に、いってらっしゃい。